記念日の時は、持ち寄り昼食会ですよね。皆さんの大好きな、もう去年に引き続き、まあ、2年連続でできないっていうのは本当に心に痛くて痛くてならないんですけれども、でも今年は、まあ、オンラインではありますけれども、GCC 芸能大会も開かれますので、皆さん期待して午後、スクリーンを眺めてくださればなというふうに思います。今日の聖書の箇所ですけれども、舞台はガリラヤ湖とその周辺であります。ガリラヤ湖、ご存知のようにイスラエルの北部に位置しています。キネレテ湖というふうに言われたり、ゲネサレ湖というふうに言われたり、また時にはティベリアス湖とも呼ばれる湖であります。ガリラヤ湖の南にはですね、死海があります。その間をヨルダン川が流れているというような地理ですね。でイエス様、この福音書を読んでみるとお分かりの通りに、ガリラヤ湖周辺で活動されることが非常に多かったわけです。8章にカペナウムという町も出てきますけれども、これもガリラヤ湖にある町の一つであります。この町で、8章に書いてあった通りですけれども、100人隊長のしもべを癒されたり、ペテロの舅の熱病を癒されたり、悪霊に疲れている人から悪霊を追い出したり、ということをなされました。そのような奇跡をですね、たくさん起こされたということで、たくさんの人たちがイエス様のもとに集まってきました。そんな中でイエス様は次のようにおっしゃいました。18節です。さてイエスは群衆が自分の周りにいるのをご覧になると、向こう岸に行くための用意をお命じになった。イエス様はたくさんの群衆に囲まれているわけですけれども、やらなければならないことが別の場所にあるのであれば、もう移っていかれるんです。そしてここで向こう岸に行く用意をしなさいというふうに命じられました。向こう岸に行くための物理的な用意があります。ガリラヤ湖を渡っていくわけですから、当然この船を用意する必要があります。船を出すって言ってもそんな簡単じゃないですよね、安弘さん。いろいろ準備ありますよね、船出すまでにもね。いろんな準備があるんです。でもこの物理的な準備もあるんですけど、もう一つ大事なことはですね、心の用意なんです。先ほども言ったようにイエス様、数々の奇跡を行われました。それを見た人の中には、イエス様の弟子になってついていきたいというふうに願う者たちもいたわけです。でもその中には心の準備ができていない者たちがいました。一人は律法学者であります。19節、そこに一人の律法学者が来てこう言った。先生、私はあなたのおいでになるところならどこにでもついてまいります。気合い満々ですよね。線路は続くよどこまでもではありませんけれども、野を越え山越え谷越えて遥かな町までついていきますっていうわけです。思いは非常に熱い。でもイエス様、なかなかやる気あるなお前、よしこれから一緒に頑張るぞ、えいえいおーとはおっしゃいませんでした。イエス様なんておっしゃったかというとですね、20節、するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。イエス様についていくならばどんなことが起こるのかということを冷静にお話になるわけです。定住するようなところはないよ、夜どこで寝ることになるかもわからない、野宿することだってあるかもしれません。そんな心の準備があなたはできているのかと、問うているようなイエス様の言葉です。この律法学者はイエスの弟子となれば、人からですよ、あなたあのイエス様のお弟子さんですかと言われてちやほやされるとでも思ったのでしょうか。それを見透かしたかのようにイエス様は 弟子となることへの厳しい現実を突きつけられるわけです。あなたが思っているほど甘くはない。イエス様についていこうとするならば覚悟が必要です。イエス様についていけばハッピーライフといったカジュアルなキャッチコピーは考えにくいんです。イエス様についていくことでこの世の基準からすれば不幸せに思えるような生き方を強いられることがあるかもしれない。もし世の幸せ、名声や富を求めるのであればイエス様ではない別のところに行った方がいいです。イエス様についていくことで名声どころかありもしないことで悪行を浴びせられることがあります。丁重に扱われるどころか罵られ迫害されることもあります。でもイエス様が義のために迫害されているものは幸いですと言われるから、天ではあなたの報いは大きいと言われるから、その言葉に信頼してついていくのがイエス様の弟子です。私たちが追求するのはあくまでも神の国の祝福、神の国の幸せです。世が与えるもので満足するのではなく、主が与えてくださるものだけで、それがたとえ枕のないところで寝ることだったとしてもそれで満足しますと言えるものを主は弟子とされるんです。もう一人イエス様についていこうとしようついていこうとした弟子がいました。21節、また別の一人の弟子がイエスにこう言った。主よ、まず行って私の父を葬ることを許してください。皆さん、このお父さんの葬儀ぐらい出してからでも遅くはないっていうふうに思いませんか？いや別に1ヶ月や2ヶ月もかかる話じゃないじゃないですか、これ。でもイエス様は何ておっしゃったかというとですね、22節です。ところがイエスは彼に言われた。私についてきなさい。死人たちは彼らの中の死人たちを死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。イエス様、それでもついてきなさいっておっしゃるんです。皆さんどう思われますか？いや、これイエス様でもやりすぎじゃないのって思う方いらっしゃるかもしれません。もう父親の葬儀にも出させないような神ならば本当の神様ではないという声が聞こえてきそうですよ。神様は愛の神様であって非常の神様ではないって。自分も周りの人たちも感情的にそうすることが当たり前だと思うことだったとしても、イエス様がついてきなさいと言われるならば従うことができるのかどうかが問われているんです。これかなり厳しい選択だと思うんです。で、この箇所を読みながら私思い出したのが、ペテロが下がれサタンって言われた時のことでした。あの時イエス様はこれから自分が多くの苦しみを受けて殺されることになるということを弟子たちに伝えたんです。それを聞いたペテロはイエス様をですよ、引き寄せていさめ始めてこう言ったんです。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずがありません。イエス様を心配してのことです。イエス様がかわいそうだからですよ、そんな目にあったら。ペテロの人情深さが現れていると思います。しかしそれに対してイエス様は次のようにおっしゃったわけです。マタイ16章23節、しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。この神のことを思わないで人のことを思っているというこの言葉なんです。かわいそうにと思う情が 神の声をかき消してしまうことがあります。私たちはもう自分がかわいそうだなと思うこの思いを神様が絶対に否定されるはずがないっていうふうに思い込んでるところがあるわけです。かわいそうっていう感情に対しては、だからかわいそうに勝るものはなしなんです。本当にそうなんでしょうか。この弟子が悲しみの中にあるということはイエス様百も承知です。それでもついてきなさいって言われるのはイエス様が私たちの思いの上に立たれるお方だからです。イエス様の言葉は私たちの感情に勝るものなんです。決してこの箇所父親の葬儀には出てはいけないという一般化された命令ではありません。多くの場合私たちは葬儀に参列するわけです。でもそれは主が許してくださってるからですよ。イエス様この時この弟子に向かってはノーって言われたんです。人は誰かに葬儀に出るかなんて言えません。しかし神であれば言うことができる。なぜならば神は全てのことにおいて主権を持っておられるからです。ですからイエス様はこの弟子に全てを本当に私に委ねる心の準備ができているのかということを問われているわけです。おそらくですよ、もう私思うにもしこの点においてこの弟子に問題がなければ葬儀に行ってこいって言われたんじゃないかなと思うんですよね。時にイエス様は私たちが本当にイエス様に全ての主権を認めているのかどうか見るためにテストされることがあります。神の声は私たちの情に優先されるものです。感情ではなく神の言葉に従うのがイエスの弟子だからです。皆さん、自分の感情ややりたいことを優先させてイエス様を待たせているようなことをしてないでしょうか。例えば試験が終わってから、部活が終わってから、家のことが片付いてから、仕事が一段落してからイエス様に従います。試験が悪いわけでも部活が悪いわけでも家のことや仕事が悪いわけでもありません。ただイエス様の声を聞いてしまったときに私たちは何を選択するかが問われているんです。イエスの弟子であったペテロにしろヨハネにしろイエスの言葉を聞いたときにすぐに仕事漁師を辞めて家族を置いてついていきました。家族にも仲間にもごめんイエス様が言ってるから行かなきゃいけないと言って自分のしていることを置いてついていったんです。神の声を聞いてそれを行うことを先延ばしにしなかったんです。彼らイエス様を何よりも最先優先する心の準備がされた者たちでした。皆さん、ここでイエス様はついてくる大変さを語ることで安易に弟子になるのはやめとけっていうふうに言ってるんでしょうか。違います。私たち全てに弟子であってほしいと願っておられます。イエス様は天に戻られる前に弟子たちに向かってこのように言われました。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいって。誰もが弟子となるように呼ばれています。 ですから誰一人、私はイエスの弟子にはなりませんけれども、イエスを信じて普通に信仰生活しますとは言えないわけです。この普通に信仰生活しますというのは、この世と妥協してうまくやっていきますと言ってるのと同じなわけです。先週の話にもありましたけれども、狭い門から入ったけれども広い道を行きますって言ってるようなもんなんです。弟子にならないっていうことは、信じるすべての者たちの前に狭い狭い弟子の道が用意されています。その道を歩むか歩まないかだけが今問われているんです。イエス様についていきますと心を定めたときに、私たちの前に弟子の道が始まっていきます。向こう岸に行くというイエス様の言葉に従った弟子たちは船に乗り込みました。しかし弟子となる心の準備をくじくような出来事が起こるんです。しばらく経つと大暴風が起こって湖が大荒れになるんです。船は波に漂う木の葉のように揺れ動いている。もう弟子たちはパニックになりました。そんな中でイエス様は何をしておられたかというと、眠っておられるんです。先ほど枕するところもありませんという話をしましたけれども、イエス様は嵐の中で揺れる船さえも自分の寝床とされたんです。弟子たちここまでのことは想像できなかったんじゃないでしょうか。たまりかねた弟子たちはイエス様のところに来て、主よ助けてください、私たちは溺れそうですというふうに言いました。必死にイエス様にしがみつこうとしているわけです。この寝ているイエス様と慌てふためいている弟子たちのコントラストが激しいですよね。ここ弟子たちにしてみれば、イエス様の言葉に信頼してついてきたのに、なんで自分たちにこんなことが起こるのか、何かあればイエス様が助けてくれると思っていたのに何もしてくれない、一歩も先に進めない、荒波に翻弄されて自分たちがどこに向かっているかもわからない、もう向こう岸がはるか遠くに感じてしまう。こんな状況に置かれたらイエス様の弟子になるのやめようかなとか、やっぱり自分弟子に向いてないな、弟子に向いてないんじゃないかなという否定的な考えに襲われてもおかしくないと思うんですね。向こう岸に、渡るまでの道中、思いもかけないことが起こります。でもここに弟子訓練があると思うんです。ついていこうと決心した弟子たちはまだまだ信仰的には未熟なんです。イエス様は未熟なままで向こう岸に弟子たちを連れて行かれない。イエス様は彼らの信仰を訓練されるんです。弟子たちは嵐の中で体が波に揺られているだけではなく、信仰も揺さぶられているわけです。この信仰の揺さぶりこそが弟子訓練ですよ。本当にイエス様に信頼するのかどうかが試されている。弟子たち、主に信頼するようにというふうに教えられてきたでしょう。平時においてですよ。主に信頼しますとは、たやすく口にすることができます。しかし、イエス様は少し、負荷を与えられるんです。信頼しますと言いにくい状況を作られるんです。ここで難易度がアップするわけです。これまでになかった恐れや不安と戦わせ、そうすると今まで通りいかないんですよ。でもイエス様は最初から手を貸してくれません。 黙っておられます。もうヘトヘトになってもう無理ですというところに追い込まれたところでイエス様はようやく目を覚まされる。そして一言こう言われるんです。26節、イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。まあ、この言葉からもですね、イエス様嵐の中で弟子たちの信仰を見ておられたことがわかります。まあ、最後イエス様は助けの手を出して嵐を沈めてくださいました。弟子たちもの限界もよく知っておられて、これ以上無理といったところで訓練終了されるんです。今日の訓練ここまでって。弟子たちは訓練を通して自分の力のなさを知ると同時にイエス様の偉大さを知ったことでしょう。イエス様のようにふんぞり返って寝ていられるまでにはまだまだ訓練されなければならないんです。皆さんも何らかの訓練というものを受けたことがあるんじゃないでしょうか。まあ、大体訓練と言われるものは辛いものなんですよね。自分ができる範囲での練習って楽しい。しかし限界を乗り越えていこうとする訓練は辛い。もうたくさん失敗するし、何度も何度も怒られるし、自らの意思で好きで始めたことのはずが厳しい訓練のせいで大嫌いになるということだってありますよ。もう私もいくつかスポーツやりましたけれど もう何度もやめたいっていうふうに思いました。もうトレーニングが嫌で嫌で、もうお腹が痛い、気持ちが悪いですと言って仮病を使ったこともありました。大体もう厳しい訓練がずっと続いていくと、自分なんでこんなことしてんだろうっていうふうな思いにもなるんですよね。肉体だけでなくメンタルにおいてもかなり揺さぶられるわけです。しかし私たちはこの揺さぶりによって強くされます。辛い時を経て今までできなかったことができるようになります。全ての訓練肯定してるわけではありません。本当に心も体も破壊してしまうような度過ぎた訓練ダメです。また人格を否定するような訓練って絶対にあってはならないと思う。しかし適切な指導者の下で受ける正しい訓練は私たちを成長させるもの、いやなくてはならないものなんです。弟子たちがイエス様の管理の下で安全に、安全にっていうのは正しいかどうか、訓練を受けたように私たちも弟子の道を歩もうとするならば訓練が施されます。私たちも主の声を聞いてもう震える思いで大きな決断をすることがあります。しかしその決断に大きな揺さぶりもこれ必ず来るんですよね。平坦な道を行かせてくれない、自分の力のなさを痛感させられる出来事が起こります。主への信頼を失いそうになる出来事が次々と起こる。しかしそれらはすべて主が考えてくださっているトレーニングメニューです。主の声を聞いた時点ではそれを成し遂げる信仰など私たちは持ってないんです。それでも私たちを訓練して私たちを変える自信が主の側にあるから、信仰的に未熟であっても私たちを呼び出してくださるわけです。どうすれば私たちを立派な信仰者に育て上げることができるか、イエス様はその術をちゃんと知っておられる。今 まあ、この中には本当に私訓練受けてますっていう人もいると思います。もう霊的筋肉がパンパンになって悲鳴を上げているという方もいるかもしれません。でもそれは向こう岸に近づいている証拠です。きついかもしれませんけれども、信仰に厚みが増し加えられています。でもそう言ってもそう言われてももう本当に逃げ出したいんですっていう方もねいるんじゃないかなと思うんですけれども、本当に限界が来た時には必ず主の手が差し伸べられます。第一コリントの10章13節、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。私たちに負荷をかけすぎられることは絶対にありません。嵐は必ず沈められます。今が一番辛い時かもしれませんけれども、弟子訓練終了の時が必ず来ます。だから主に信頼して私たちもうしばらく忍耐したいって思うんです。中には訓練から遠ざかっているっていう人もいるかもしれません。洗礼を受けて主に従っていく決意をした、以前聞いた向こう岸に渡ろうという主の声を思い出す方もいるかもしれません。主に従っていく決意をして信仰の訓練を受けてきたんですけど、いつの間にか訓練されることから遠ざかって普通になってしまった。かつては厚みがあった信仰も薄くなって衰えを感じている。もう一度名トレーナーの下で信仰の訓練を受ける決断をしませんか。イエス様が適切な弟子訓練のメニューを用意して待っていてくださっています。私たちを張りのある信仰者の姿に変える自信がイエス様にはあります。今日心を主にもう一度定めるならば、かつて夢見た向こう岸に主が導いてくださいます。今日は GCC 設立記念日です。教会としては18年を迎えました。リツヤ兄弟の祈りの中でもありましたけれども、振り返ると嬉しいこと、感謝のこともたくさんありました。しかし同時に辛いこと、悲しいこともありました。愛する兄弟姉妹突然天に送るようなこともありました。しかし試練と思われる出来事を通して私たちの教会は強くされてきたと信じます。それでもまだまだ未熟な教会です。主が導こうとされている向こう岸には到着していません。ですから私たちは今のまま現状にとどまっていられない。向こう岸を目指して漕ぎ出していかなければいけません。進んでいく限りこれからも信仰のチャレンジを受けることになります。コロナもその一つかもしれません。しかし GCC は信仰の訓練を受けるたびに強く強くされていきます。設立記念日の今日、もう一度私たちは主の言葉に従う心を新たにしたいと思います。同じ船に乗って共に信仰の訓練を受けながら主が導かれる向こう岸に向かって進んでいきたいと思います。お祈りいたします。主よ、もう一度 私たちはあなたを信じるものとなった時の決意を思い出します。あなたに従っていくという思いの中で洗礼を受けた時のことを思い返します。あなたがこの弟子の道を歩めと、もう一度このところで語られていますから、私たちはその狭い道を震える思いで歩いていこうと思います。主よ、この思いを強くしてください。この思いを支えてください。これまで弟子の道をそれてしまっていた、そのことを悔い改めてもう一度この道に立ち返ってきます。あなたの訓練をもう一度受けていきます。主よ、どうぞ私たちを今あなたの御手によって強くしてください。今本当に苦しみの中に、試練の中に置かれているものは、このところを通して強くされているんだという確信の中で、もうしばらく忍耐することのできる力を与えてください。神様は私たちを助けてくださるお方であります。私たちに訓練を施してイエスに似たものへと作り変えてくださるお方であります。どうぞ主よ、あなたの栄光に輝、あなたの栄光をまたうものとなっていくことができるように私たちを導いてください。またこの教会も一つとなって、同じ船に乗ったものとしてあなたが導かれようとしているそのところへと進んでいきますから、どうぞ私たちを一つに集めてください。この船から誰一人降りることなく、同じ思いの中で苦しみも悲しみも喜びも体験していくことができますよ。この教会が主の御宅にまで成長させてくださることを期待し、この19年目の歩みに入っていきます。主を支え導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。